よろしくお願いします。具体的にはですね、サンダー・グリーンランドさんとアルバート・ホフマンさんが書かれて、2019年にユーロピアン・ジャーナル・オブ・エピデミオロジーという学術誌で発表された論文ですね。マルティプル・コンパリゾン・コントロバーシーズ・ア・アバウト・コンテクスト・アンド・コスト・ノット・フリークエンティズム・バーサス・ベジアニズム。
ええ。
これ日本語にすると、多重比較の論争は文脈とコストの問題であり、頻度論とベイズ主義の対立ではないという感じでしょうか。この論文を深く見ていきたいと思います。
はい。非常に示唆に富む論文ですよね。
まず、そもそもこの多重比較って、一度にたくさんの統計テストを行うと、偶然当たりが出やすくなっちゃう。そういう問題点への対処という理解でいいんですよね。
ええ、大まかにはそういうことです。たくさんの仮説を同時に検証すると、本当は差がないのに差があるという結果。異性陽性だ、確率的にどうしても増えてしまう。それをどう考えるかという問題ですね。
なるほど。で、今回のこの論文の分析、その目的としてはこの多重比較をめぐる論争の核心部分、特に著者たちがなぜ頻度論かベイズ主義かみたいな対立の構図はちょっと本質を見誤らせるんじゃないかと考えているのか、その主張をしっかりつかむことですね。
まさに著者たちはまず基本的な統計テストですらもう300年も議論して合意がないんだから、もっと複雑なこの多重比較で意見が分かれるのは当然だよねという現状認識から入るんですよ。彼らが SV 論文と呼んでいる別の研究グループの論文があるんですが、そこでは多重比較の問題に対して形式的な調整はしないで非公式で定性的な判断に頼るべきだと提案しているんです。著者たちは、まずその提案に、疑問を呈するところから始めていますね。
その非公式な調整っていうのは、具体的にはどういうことなんでしょう？なんか感覚で判断するみたいな。
それに近いかもしれません。著者たちも、確かに研究対象がすごく少なくて、仮説同士が密接に関連していて、しかも全ての分析結果を正直に報告するようなごく単純な状況ならそれでもいいかもしれないとは言っています。
はい。
ただ一般的な解決策としてはこれは不十分だと。特に例えば職業病とか環境要因、栄養疫学みたいにいろんな要因が複雑に絡み合ってる研究だと、変数間の関連性をうまく使えば全体の精度を上げられる可能性があるのに、調整を一切しないとそのチャンスを逃してしまうと指摘してます。
ああ、なるほど。
あとですね、たくさんの可能性の中から有望そうなものを見つけ出すみたいな探索的な研究、こういうのだと人間の直感だけじゃたくさんのテストから偶然出てくる結果の影響ってなかなかわからないんですよ。だから調整なしだと非常に誤解を招きやすいと。例えるなら、たくさんの的気がある射撃場でどれか一つに当たれば自分は天才だっていうようなものかもしれないってことですよね。偶然かもしれないのに。
なるほど、わかりやすいですね。つまり文脈によっては調整しないリスクはかなり高いと。ではその SV 論文とかが持ち出した頻度論対デイズ主義っていう対立軸、これについてはどう論じているんですか？ここが今日の核心部分ですよね。
そうなんです。ここが非常に重要で、著者たちはこの多重比較の論争を頻度論対ベイズ主義の対立みたいに捉えること自体がもう間違いだとかなり強く主張しています。
間違いですか？
ええ、そもそもその頻度論とベイズ主義っていう区別自体が結構誤解されていることが多いんだと。
でもよく聞くのは、ベージュ統計って事前情報を使うから主観的だみたいな、頻度論は客観的だとか、そこが根本的な違いじゃないんですか？
そこなんですよ。著者たちが強調するのは、実は頻度論的な手法もベージュ的な手法もどちらも同じように文脈情報、つまり事前情報ですね、それを組み込むことができるんだという点なんです。
頻度論でもですか？
ええ、例えば頻度論の枠組みでも階層モデルっていう統計モデルがありますよね。あれなんかは複数の比較グループ間で情報をいわば貸し借りして、より安定した推定値を得ようとする。これも一種の事前情報の利用と言えるわけです。
へ
え。ですから両者の違いっていうのは、事前情報を使う能力の有無じゃなくて、むしろどっちがそういう情報をより積極的に使うかっていう文化的な傾向、ベージアンの方がより許容的で、一部の頻度論者は家庭を置くのにすごく厳格だったりとか、あとは分析のアウトプットの形式が違うとか、そういうところにあるんじゃないかと。
なるほど。
彼らが繰り返し言っているのは、 ヒンド論とベイズ主義の区別っていうのは、あくまで技術的なアプローチの違いであって、何か根本的な哲学の違いみたいなものではないんだということです。多重比較の問題を考える上で、文脈情報の利用を妨げるような越えられない壁があるわけじゃなくて、それぞれが提供するツールキットとか見方が違うだけなんだとかなり力説してますね。
いやー、それはちょっと目から鱗です。すごく面白い指摘ですね。ということは、 SB 論文が示唆したようなヒンド論の観点から見ると、どの検定の組み合わせを調整対象にするかはなんだか任意に見えちゃうみたいな見方も当然否定しているわけですよね。
まさにその通りです。どの範囲の比較を調整するべきか、そしてどういう方法で調整するかは、研究の具体的な文脈と目的に完全に依存すると主張します。
文脈と目的ですか。
ええ。例えば、次の研究テーマを探すための、まあ、予備的なスクリーニングなのか、それとも関連性全体の情報をできるだけ正確に要約するための同時推定なのか。目的が違えば、調整の仕方だって変わるべきだ、と。で、それはヒンド論だろうがベイズ主義だろうが関係なくて、調整の範囲と方法を決めるためには、どっちのアプローチでも文脈的な情報、例えば因果関係についての既存の知見とか、あるいは間違った結論を出してしまった場合のコスト、そういうのが絶対に必要になると。
はい。
文脈を無視して、例えば年齢とか性別みたいに明らかに影響があるだろう変数の効果まで全部ひっくるめて調整するなんていうのは、まあナンセンスですよね。逆に多重比較の調整を完全に避けるっていうのは、例えば重要な交絡因子があるのにそれを調整しないのと同じで、手元にある情報を使って推定の精度を高めるっていう努力をある意味放棄するようなものだとも指摘しています。
ということは、統計学の流派みたいなものにこだわるんじゃなくて、結局は研究の文脈とその間違いがもたらすコスト、これが中心的な問題になるってことですね。そのコストについても論文では結構強調されていましたよね。
ええ、まさに。意思決定におけるコスト、専門的には損失関数って言いますけど、その考え方がすごく重要にもかかわらず、実際にはしばしば無視されがちだという点を強調してますね。
損失関数、ちょっと難しそうですが。
まあ簡単に言うとですね、間違った結論、例えば本当は効果がないのにあるって言っちゃう間違い、異性陽性と、本当は効果があるのにないって見逃しちゃう間違い、異性陰性。この二つの間違いに、それぞれどれくらいの重みとかペナルティを置くかっていう考え方です。
なるほど、なるほど。
例えば、よく使われるボンフェローニ調整みたいに、P値を単純に比較の数で割るような一律な方法ってありますよね。あれは、実は暗黙のうちに、陽性を起こすコストが、陰性を見逃すコストよりも、ものすごく、もう比較にならないくらい高くて、かつ、そもそも本当に効果がある確率、事前確率が極端に低いっていう、かなり特殊で、多くの場合、非現実的なコスト構造を仮定してしまっているようなものなんだ、と指摘しています。
へえ、そうなんですか。ボンフェローニって、結構スタンダードに使われているイメージでしたけど。
ええ、まあある意味で安全側に倒すためのシンプルな方法ではあるんですが、その裏にある過程を意識しないと、かえって重要な発見を見逃すリスクもあるわけです。
深いですね。
で、著者たちはそういう単純なヒンド論かベワイズ主義かみたいな二分法を超えて、例えば経験ベイズとか、さっきもちょっと触れた階層モデリングみたいに、両者の良いとこ取りをしたようなもっと実用的な手法がたくさんあるんだと。
はい。
こういう手法は多くの比較を含むような複雑な状況で、より良い情報要約を提供できる可能性があると述べています。それに、こういう手法はヒンド論的な要求、つまり結果の信頼性がちゃんと担保されているかということと、ベイズ的な要求、つまり現実的な過程に基づいているかということの両方を満たすことも多いとも付け加えていますね。
なるほどな。では、私たちというか、まあ研究結果に触れる一般の人が、多くの比較を含んでいそうな研究を見たときに、何を心に留めておくと良いんでしょうか。
そうですね。一番のメッセージは、やっぱり表面的なヒンド論だからダメとか、ベイズだから良いみたいな、そういうラベル貼れに惑わされないことですね。その代わりに、その研究で採用されている分析のアプローチ、まあ多重比較の調整をしているかどうかも含めてですけど、それがその研究固有の文脈、つまりどういう問いに答えようとしているのかとか、それから様々な種類の間違いがもたらす潜在的なコスト、
これらに照らしてちゃんと正当化できるものになっているか、その点に注目すべきだということです。
文脈とコストですね。
A、統計の学派の違いというのはあくまで技術的なものであって、根本的な哲学の壁があるわけじゃない。どっちのアプローチを使うにしても結局は文脈をちゃんと考える必要があるんです。
よくわかりました。ありがとうございます。最後に、これは論文の締めくくりにもあったと思うんですが、一つちょっと考えてみてほしい点を。
はい。
著者たちはこの多重比較の調整をどうするかっていう論争の裏には、しばしば研究者たちの間であまり表には出てこない、まあ異なる目標とか価値観、あるいは利害関係が反映されている場合があるんじゃないかって警告してるんですよね。
そうですね。非常に鋭い指摘だと思います。
ですから、もしあなたが、まあ、こういう統計手法に関する論争に出くわしたら、一度こう自問してみてはどうでしょうか。この特定の統計的なやり方、あるいはこの主張は一体誰にとって都合が良いのだろうかと、ちょっと考えさせられますよね。
本当に統計は客観的なツールに見えますけど、その使い方には常に人間の意図や価値判断が関わってくるということなのかもしれないですね。